おはようございます。2024年8月25日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を整えて礼拝を待ち望みましょう。共に主を賛美しましょう。聖歌520番です。ご無理でない方はお立ちください。
Thank you.
司会者がお祈りいたします。天におられ私たち一人一人を気にかけ愛してくださっている神様、皆を褒めたたえます。週の初めの主の日にこのように礼拝に集えることを感謝します。今日の礼拝の時、一人一人が抱えている思い煩いを肩から下ろして、あなたを見上げ、あなたを賛美し、あなたの御言葉に集中し、あなたを心から礼拝させてください。赤ちゃんから高齢者、心や体に弱さを覚えている私たちも共に集うこの恵み教会が、あなたの宮として私たちの喜びの居場所となりますように。今日は障害者礼拝、福祉礼拝です。私たちは障害のあるなしにかかわらず、神様の前に不完全であり罪人でありますけれども、神様が一人一人を愛してくださり、使命を与えて生かしてくださっていることを覚えて感謝します。私たちが自分に与えられているものを用い合い、補い合って成長し、それぞれがあなたによって豊かな日々を歩むことができますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。本日の聖書をお読みいたします。聖書の箇所はマルコの福音書6章56節です。新約聖書マルコの福音書の6章56節になります。それではお読みいたします。マルコの福音書6章の56節。村でも町でも里でもイエスが入っていかれると、人々は病人たちを広場に寝かせ、せめて衣の房にでも触らせてやってくださいと懇願した。そして触った人たちは皆癒された。病人たちが広場に寝かされて、その場をイエス様がお通りになられ、イエス様の衣の端の房が触れるだけで人々は癒されたというのです。イエス様は触れるだけで人々を癒す力を持っていました。人々はそのことを知っていたのです。マルコの福音書5章では、12年の間中血を患っていた女性がこっそり後ろからイエス様の衣に触れて癒された出来事が記されています。人々はその噂を聞いていたのでしょうか。村でも町でも里でも至るところで病人たちがイエス様のもとに連れて来られたのです。そして皆 癒されたのです。私たちはイエス様に癒しを求めるでしょうか。私は健康だからその必要はない、今のところは大丈夫、人生うまくいっている、日々の生活に満足している、なんとか自分の力でやっていけそうだ、そんなふうに思うでしょうか。順調だと思っているときに誰かに助けを求めるということはあまりないことでしょう。むしろもっともっと自分の力で自分の思い通りに前に前に上に上に進んでいけるんではないか、登っていけるんではないか、自信にあふれていることでしょう。しかし私たちは考えてみたいと思います。私たちは誰でも自分の力だけでは生きていくことができないのではないでしょうか。私の力には限界があります。自分は力があると思っていても自分の弱さにふと気づかされることがあります。大丈夫だと思っていてもいつ健康が損なわれるか分かりません。いつもいつまでも自分の力でなんとかなるだろうというわけにはいかないのです。例えば今年の夏の暑さの中、私たちはどのように過ごしているでしょうか。日中少し外に出ているだけでも倒れそうになってしまいます。ですから私たちは倒れないようにいろいろと対策を考えます。なるべく外に出ないように、エアコンを使ったり、外に出るときには日傘を差したり、水分補給をしっかりしたり、また家に帰ってきたらしっかり休む、たくさん食べてたくさん寝る、まあ、そんな風です。一生懸命に自分を守る対策をしています。まあ、そのように私たちはなんとか自分の身を守ろうとするのですが、それでも体調を崩してしまったり病気になったり、思わぬ事故に遭い怪我をしてしまうということがあります。私自身も1週間ほど前、夏の暑さと疲れが溜まってか少し体調を崩したことがありました。そうすると神様に助けを求めます。神様、どうか癒してください、回復させてください、力を与えてください、いつも通りの生活ができるように、元気になるように助けてください。そんなふうに祈りながら、自分の弱さ、無力さ、惨めさを思い知らされるわけです。本日は障害者福祉礼拝となっています。私たちは障害者でしょうか。私たちは健常者でしょうか。私たちは誰しも完全ではありません。それぞれ身体的な違いがあります。能力の違いもあります。弱さがあり強みがあります。子供であれば当然未熟さがありますし、誰でも年を重ねていけば衰えが出てきます。誰しも病気にならないということはないでしょうし、怪我をしないということもないでしょう。人生の中で体が不自由になるということもほとんどの人が経験することだと思います。そのように考えますと、私たちすべてのものが誰かに助けられて今生きている存在であって、何よりも主なる神様からの助けが必要であって、今まさに主に支えられて生きている存在であり、弱さを持つ私たちはイエス様に癒しを求めることが必要なのではないでしょうか。 もし私たちが求めるならば、イエス様は癒しを与えることができるお方です。イエス様の癒しの技を見てみたいと思います。マルコの福音書の2章です。マルコの福音書の2章、カペナウムという場所で一人の中部の人が4人の人に担がれてイエス様のもとに連れて来られます。するとイエス様が言いました。マルコの福音書2章の5節、2章の5節です。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、子よ、あなたの罪は許されたと言われた。そして続けて2章の11節と12節、2章11節と12節、あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ皆の前を出ていった。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。中部という体が不自由になる病気を患った男性が癒されました。立ち上がって歩き出したのです。人々は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めるほどでした。次にマルコの福音書5章の出来事です。マルコの福音書の5章、12年の間長血を患っている女性がいました。マルコの福音書5章の27節から29節です。5章の27節から29節、彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。そして癒された女性は、すぐに立ち去ろうとしたのですが、イエス様が、誰が私に触ったのかと周囲を見回したので、女性は恐れおののきながらイエス様の前にひれ伏しました。そしてイエス様は言われました。5章の34節、イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。今度は長血を患った女性がイエス様に触れると出血が止まり癒されたのです。中部の男性が癒される出来事、長血を患った女性が癒される出来事、二つの出来事を通しても確かにイエス様は癒しをもたらすことのできるお方であるということがわかります。そしてもう一つわかることは、癒しを求める者には信仰があるということです。中部の人の癒しの場合は本人ではなくて友人たちが癒しを求めて主に助けを求める信仰を持っていました。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、子よ、あなたの罪は許されたと言われた。そして長血を患った女性の場合は自ら信仰を持ってイエス様に助けを求めました。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。中部の人の友人たちと長血を患った女性はただ病気を治してもらうだけにイエス様に助けを求めたのではなかったのです。彼らは 病の中で、人の弱さの中で、人間の本質的な弱さを思い知らされ、それまでの高ぶった思いが打ち砕かれ、人は神の力によってでなければ生きていけないのだと、そういう存在であるのだという信仰に至り、自分の力で生きることはもちろん諦め、他のものや人に頼ることもやめて、ただただイエス様の前にへり下って信仰を持ってイエス様に助けを求め、イエス様の力を求め、イエス様の愛と憐れみにすがったということなのではないでしょうか。イエス様は確かに病気を治されました。しかしイエス様の癒しの技の本質は、その人の主に頼る信仰を見て、それまでは自分の力に頼り自分勝手に生きていた、その罪に対して許しを与えるということだったのです。人は自分の弱さに向き合うとき、それまでの自分の罪深さを示され、イエス様に対する信仰を持つことになるのです。自分の強さに信頼し、自分の力でやっていけるという自信を持って、イエス様を必要としない、そんな人生から信仰を持って生きる人生へと変えられていくのです。もし私たちが自分の弱さを自覚し、イエス様によって癒される経験をするならば、イエス様の温かい愛に包まれ、不思議な平安の中へと導かれることでしょう。イエス様が与えてくださる平安を確信し、イエス様の愛の御手に委ねる。そしてこれからは自分の力によって生きるんではなくて、イエス様の力によって生かされていくんだ、そのように思わされることでしょう。それが私たちに与えられる本当の癒しではないでしょうか。人は病を通して、体の弱さ不自由さを通して主の前にへり下ることを教えられます。それまで自分が持っていた自分の力や自信、自分中心のライフスタイルを捨てさせられるからです。それまで自分は何に頼っていたんだろうか、何に信頼し何に価値を置いていたんだろうかと問われるのです。そして改めて自分にとって何が本当に大事なものか、自分は何によって生きているんだろうかを考えさせられるのです。私たちは悟ります。主なる神様に立ち返り、主なる神様との正しい関係を求めるようになり、主なる神様に癒しを求めるようになるのです。そして私たちは癒されるのです。もう一度マルコの福音書6章56節の御言葉をお読みいたします。6章の56節、村でも町でも里でもイエスが入っていかれると、人々は病人たちを広場に寝かせ、せめて衣の房にでも触らせてやってくださいと懇願した。そして触った人たちは皆癒された。私たちもイエス様に近づくものでありたいと思います。イエス様に触れるものでありたいと思います。そしてイエス様によって癒されるものでありたいと思います。癒された病人たちは主にあって生かされていることに感謝するとともに、イエス様の憐れみと 大きな愛に触れて喜びに満たされたことでしょう。そしてそれからも感謝と喜びに満たされ続けて生きることになったんではないかと思います。そうであるならば、自分は元気で不自由なく思い通り好きな通りに自分の力で楽に生きていける、いわゆる自分は健常者だ、そんな生き方をしている人よりも、いわゆる障害者として自分の弱さを認め、主に助けを求め、主によって生かされている人こそ本当は主にあって健康であり、本当の自由を知っており、本当の生きる意味を知っており、本当の喜びに満たされた人生を生きているんではないでしょうか。イエス様に癒されるということは、神様の愛に包まれるということなのかもしれません。私は星野富弘さんの詩を読みながら、そのように思わされました。多くの方がご存知のように、星野富弘さんは中学校の先生として、教えていた体育の授業中に大怪我をしてしまいました。そして手足が不自由になってしまいます。しかし口に加えた筆で素晴らしい詩と絵を残されています。そのうちの星野富弘さんの愛されているという詩をご紹介します。愛されている、どんな時にも神様に愛されている、そう思っている、手を伸ばせば届くところ、呼べば聞こえるところ、眠れない夜は枕の中にあなたがいる。私たちはすぐ体を動かして、あれをしたい、これをしたい、あれをしなければ、これをしなければ、何かをやらなければ自分の価値や自分の存在を認めてもらえないのではないか、そういう恐れがあります。しかし星野富弘さんには恐れや不安がありません。神様に愛されているという平安があります。どんな時にも神様に愛されている、そう思っている、主に癒されて主に生かされているものの姿を星野富弘さんの詩を通して教えられます。イエス様も、人々が、私たちが神様に愛されている、そう思って生きることができるように、癒しの働きを続けられたのではないかと思います。主なる神様は私たちを癒し、神様の愛で包んでくださるお方です。詩編147編3節の御言葉です。詩編147編3節、主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。イエス様の時代の人々だけではありません。旧約の時代から、そして現代に至るまで、人々は主なる神様の癒しと愛を必要としているのです。主なる神様の癒しと愛を必要としているにもかかわらず、罪深い人類はそれでも自分の力で何とか解決しようとし、一生懸命に自分の力を強めようとし、あるいは何か他のものに頼ろうとしますが、解決することができず、余計に苦しくなり、もがき続けます。そのような的外れな 人類の救い主として、この世に来てくださったお方が救い主イエス・キリストです。イザヤ書53章4節前半の御言葉です。イザヤ書53章4節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。何とかしようと一生懸命になればなるほど、神様から離れてしまう罪深い私たちのために、イエス様が私たちを救いに来てくださいました。イエス様が近づいてきてくださり、イエス様が私の病を負ってくださり、私の痛みを担ってくださるのです。イエス様に救われるために、イエス様に癒されるために必要なことは、助けに来てくださったイエス様に助けてくださいということです。弱さをさらけ出し、私の病を負ってください、私の痛みを担ってくださいとお願いすることです。そして癒しを求めることです。新約聖書第二コリント12章9節後半の御言葉です。第二コリント12章9節、ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私たちが癒されるためには、見せかけの強さを捨てて、自分の内にある弱さを誇る必要があります。しかし強さを捨てて弱さをさらけ出すということが簡単にはできない私たちです。ですからイエス様も教えています。マルコの福音書9章43節から47節です。マルコの福音書9章43節から47節、もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナに、その消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。イエス様は自分の強さに頼ってはならない、自分の弱さを自覚しなさい、自覚できないならば手を切り捨て、足を切り捨て、目をえぐり出してみなさいと厳しく教えました。それほどまで私たちにとって弱さを知るということが大事だということです。罪深い私たちはいつもいつも自分がどれほど強いか、どれほど大きいか、どれほど立派であるかを考えてしまいます。人と比べて誰が一番優れているかを考えてしまいます。イエス様の弟子たちのようです。しかし幼子や体の不自由なご高齢の方、障害者や障害児というこの世の中で弱さを抱えている方々と接するときにどうでしょうか。 不思議と自然と自分も弱さを認められるような、そんな気持ちになることがないでしょうか。カトリックの司祭でもあるヘンリー・ナウエンは晩年になって知的な障害を抱える人々と共に生活をするダルシュ・デイブレイクという施設で10年過ごしたそうです。ダルシュ・デイブレイクのそのところでナウエンは一人の青年アダムとの出会いを書き残しています。アダム、神の愛する子と、そういうタイトルで書籍が出版されています。ナウエンは障害を抱えた青年アダムがイエス・キリストの似姿に見えたと言います。アダムを通して神を知り、そしてイエス様が実際に地上に生きたのははるか昔であったが、アダムの存在を通してイエス様が今一緒に同じ時代に生きていることを感じたというのです。ダルシュのその共同体の精神においても、知的な障害を抱える人はもてなし、好奇心、自然さ、素直さという資質を持っており、周りの人々に心の本質的価値を思い起こさせる生き証人であると、そういうふうにも言われています。イエス・キリストは権力と力に包まれてやってきたのではありませんでした。イエス様は弱さをまとってきました。そして青年アダムもまた英雄的な資質などを持っておらず、身分が優れたものとして書くような、そのような賜物もありませんでした。けれどもアダムは自分の破れを通して神の愛を証しするように選ばれたのだ、そうナウエンは確信します。ナウエンは言います。私たちすべてと同じくアダムは限界を持つ人間だった。大部分の人よりさらに大きな限界を背負っており、言葉で自分を表現することができなかった。しかし彼は全き人間であり、祝福された男でもあった。アダムのおかげで私たちは神の無条件の愛の一端に気がつくようになった。アダムの存在と価値は私たちを照らし、私たちも彼のように恵まれ愛されている神の貴重な子供であることを理解させてくれることになった。アダムはこの世に福音をもたらすために派遣された。私は神から生まれた貴重で完全な愛されたものだという神秘を告げ知らせる人だった。アダムはこの神秘に対して沈黙の証を行った。アダムはただそこにいるだけだった。アダムは真の教師であり、真の癒し人であった。その癒しの大半は自分の傷をなかなか受容できずにいる人々に平和、勇気、喜び、自由を告げ知らせる内的な癒しだった。そしてナウエン自身も癒しを経験します。ナウエンは告白します。ラルシュで共同生活を始めた最初には、誰が障害を抱えているか、そして誰がそうでないかは極めて明白だと思っていた。しかし開けてもくれても一緒に暮らす中で、その境界線は明白ではなくなっていった。自分も生活の中で助けを必要とし、自己吟味をする中で自分の情緒的貧困さ、祈れないこと、落ち着きのなさ、不安や恐れを抱えていること、見えにくいけれども新しい意味で自分も障害を抱えているんではないかと考えさせられた。競争や人を出し抜く術、名声に対する重圧の存在しない、この愛と心遣いにあふれる環境の中で、私はそれまで見たり経験したりできなかったものを経験した。 弱い私自身と向き合うことができた。私は深い人間的苦闘を経験していた。たとえ誇れるものが何もない時でさえ自分が愛されていることを信じようとする苦闘だった。ナウエは知的障害を抱える青年アダムとの共同生活を通して自分の弱さ、見えない障害を自覚し、深い人間的苦闘を経験し、そして癒され神の愛に至るのです。私たちもそのような経験が必要なのかもしれません。しかしナウエのようにカナダのラルシュまで行く必要はありません。土浦恵み教会にはからし種があります。からし種には毎日数名の子どもたちが集まっています。教会にからし種という場所がある、働きがあるというのは本当に恵みだと思います。先週配られました、金尾所長の笑顔が映っている共に生きるというチラシをご覧になられたでしょうか。先週配られたのでちょっと今週ではありませんけどもですね、金尾さんの満面の笑顔とともにですね、からし種の働きの報告とこれからのですね、将来の妄想が書かれておりました。せっかくですので、ご紹介させていただきます。いつもからし種の歩みを覚えてお祈りお支えくださりありがとうございます。おかげさまで1学期を無事に終え夏休みを迎えることができました。朝8時から夕方6時までさまざまなプログラムを工夫してカレー、餃子、ピザ、パン作り、懐かしいからし種セカンド訪問など、もちろん宿題も和気あいあいと過ごしています。そんな中、8月13日にからし種の歩みを一日休んで職員研修の時を持ちました。テーマはキリストにある授業としての新しいからし種を目指してでした。最初に許されたと、許したの証を互いに分かち合い、許し許されの恵みを味わいました。次にそれぞれ事前に考えポストイットに書いてきたこんなからし種がいいなという妄想をホワイトボードに貼り付けグループ分けしました。子どもたちが書いた願いもありました。大きく分けると、1、近い将来こんな建物やスペースがあったらいいな、2、近い将来こんなものや設備があったらいいな、近い将来こんなプログラムがあったらいいな、4、将来こんな場所があったらいいな、5、将来こんな人がいたらいいな、6、将来こんな働きができたらいいな、7、具体的ではないが将来こんな風になれたらいいな。全部で70妄想。お金がかからず自由に発想し責任を取らなくていい、楽しいひとときでした。妄想が暴走になることなく実現に向かうようお祈りください。このような文章でした。妄想が暴走になることなく実現に向かうようにぜひからし種の働きのためにお祈りください。そして私たちもからし種の働きに少しでも触れることができたらいいな、そんなふうに思います。からし種は癒しの空間です。子どもたちや職員に触れると癒される、癒しの場です。神様に愛されている子どもたちや職員の姿を見て私たちもただ愛されていると実感できる場所です。からし種がこれからもそのようなからし種であり続けるということが私の妄想です。からし種がもたらす癒しの力がこれからも教会に広がり続け、地域に広がり 続けることを願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちの弱さを知っておられます。しかし私たちはなかなか弱さを認めることができず、強がり、人と比べても自分が勝っていると考え、さらに自分の力に信頼し、あなたの愛から離れて生きる罪深いものです。どうかそんな私たちに弱いことを教えてくださり、あなたに助けを求めることを教えてくださり、あなたに癒され、愛され、導かれて、互いに助け合いながら、愛し合いながら、ただあなたに愛されている、そのことゆえに私たちが喜びと平安に満たされて生きることができますように。どうかあなたが私たちの病を負い、私たちの痛みを担ってください。特にからし種の働きにおいて、ますます癒しの技が広がっていきますように。これからもどうかあなたがからし種の働きを祝福し続けてください。私たちの癒し主、救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をいたしましょう。本日は障害者福祉礼拝ということもあり、そして教会の福祉の働きを覚えて福祉共生献金の時も持ちたいと思います。献金のカゴが回りますので、ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたしましょう。座ったままで賛美いたしましょう。聖歌の459番です。 それでは感謝のお祈りを伊藤新役員にお願いいたします。
愛する天の神様、今日の礼拝を感謝いたします。あなたがこの教会に多くの愛する仲間を集めてくださっていること、そしてそのお一人お一人がそれぞれあなたによって個性が与えられ、あるいは障害が与えられていることもありますけれども、そのお一人お一人を心からあなたが愛しておられることをまた今日覚えて心から感謝します。私たちがあなたが愛されたように互いに愛し合うことができるように、私たちをそのような信仰者へと成長させてください。今献金を捧げました。私たちが知恵を持ってまた愛を持ってこの献金をあなたの働きのために用いていくことができるように助けてください。感謝して私たちの教会の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは2024年教会テーマソングを賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。祝祷いたします。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上で第三礼拝を終わります。